リームラッシュ。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドリームラッシュの時間がやってまいりました。おかげさまでこの番組も第15回目の配信を迎えました。番組パーソナリティは読書の秋なのに本が読めてないリオンです。よろしくお願いします。はい、前回を聞いてくださった方ならわかると思うんですけれど、いつもなら隣に本田さんがいてお酒を飲んでいるんですけれど、今月はちょっと本田さんが体調不良ということでリオン一人で進めていきます。拙い進行だと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。ねえ、もう10月になるのかな。うん、10月。もう今年が1年もう終わりそうになってしまいます。10月か。でも10月はあれですね、なんか美味しいものがいろいろ出てきますからね、楽しみですよね。という前半のトークを踏まえて気持ちを切り替えてやっていきたいと思います。はい、今回もね、ツイッターでアンケートを取りまして、今回の話題は、みんなさんは犬派ですか猫派ですかという話題です。このね、これも事前にアンケートを取りまして、ドリームラッシュを聞いてくださっている方は犬派なのか猫派なのかという、あのね、頂上決戦をつけましょうという感じでアンケートを取りました。なんか局長も私も、あの、私本田さんも3人とも猫が好きっていう話をしていたんですけれど、残念ながら私が家に飼ってるのは犬です。うん、犬も好きだよ、でも猫も好きだよ。うん、というわけでぜひ行ってみましょう。でれん、ではまず犬派、犬派 34%、 猫派 66%。 もうこれ断然猫ですね。はい、ドリームラッシュを聞いてくださっている皆さんは猫派ということですね。局長どうですか、猫派がいっぱいいますよ。まあ、うーんってうなずいてます、そこでね。猫ちゃん可愛いですからね。最近は猫カフェとかでだいぶ猫ブームが到来しております。私も猫カフェは行ってみたことあるんですけれど、本当にね、子猫ちゃんとか猫ちゃんとか寄ってくる子が結構いるんですよね。あの子たちはあれですかね、接客業って分かってるんですかね、分かって寄ってきてるんですかね、あの子たちはね。なんかもちろん寄ってこない気まぐれにゃんもいるんですけれど、なんか私のね、行った猫カフェでは結構寄ってきてくれる子とかがいたりして、スリスリってきたりしてめっちゃ可愛かったですね。猫カフェにまた行きたいなと思いつつ、なかなか行く時間が取れていないという。なので私は家のね、年老いたワンちゃんをモフモフしながら、みんな猫飼ってて羨ましいなと思いつつ、でも犬も可愛いよなと思いつつ、そんな感じでね、一概には決められないけれど猫は可愛い。猫といえばですね、あの肉球ですよ、肉球ね、あのピンクのなんていうの、丸がいっぱいついてる、ごめん語彙力がない丸がいっぱいついてる、あのふにふにの肉球がたまらんのですよ。あれでね、ふにふにってするとね、可愛いですよね。私は黒猫が結構好きですね。なんか昔やってたゲームに黒猫のキャラクターが出てきて、別に黒猫のウィズじゃないですよ、黒猫のウィズじゃないけど黒猫のキャラクターが出てきて、でそれで黒猫が好きになりましたね。何のゲームかは言わない、うん、 もうあと、ミケナ、ミケニャンとか、やっぱ日本の猫が好きですね。可愛いですね。そういえばミケニャンってあれですよね。なんか、メスが多いっていうか、メスしかいないっていうか、なんかそういう話は聞いたことあるんですけれど、どうなんでしょうね、実際ね。もし、オスのミケニャンを飼ってるって人がいたら、ぜひメッセージをください。いるのかな？いや、メスなの？メスがミケニャンなのか？私はそこら辺はわからないんですけれど。はい。ではね、なんか、猫の話も犬の話も尽きないですが、では次のコーナーに行ってみたいと思います。はい、はい、ですね、ここからはこの曲が流れてきたってことはもう皆さんおなじみの朗読のコーナーに参りたいと思います。はい、今回は今回も新見南吉なんですけれど、ちょうどね9月10日がね新見南吉の童話集収録の刊行日だったという記念日だったので、ね、ぜひ新見南吉の話で、ま、今回はゴンギツネをやらせていただきたいと思います。それでは参りましょう。ゴンギツネ、ゴンギツネ、新見南吉。これは私が小さい時に村のモヘイというおじさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シナのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしてました。畑へ入って芋を掘り散らかしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓の裏手に吊るしてある唐辛子をむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出なくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出てきました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の包みまで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、3日もの雨で水がどっと増していました。ただの水の時には浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色に濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかる道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。豹獣だなとゴンは思いました。豹獣はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を捕る針切りという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると豹獣は針切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。 その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹、大きなキスの腹でした。兵十はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。兵十はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。兵十がいなくなるとゴンはピョイッと草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出して、張り切り網にかかっているところへから川下の中に川の中めがけてポンポン投げ込みました。どの魚もドボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑るので手ではつかみません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッとなってゴンの首へ巻きつきました。その途端に兵十が向こうから、
うわー、ヌスト狐めーと
怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついても離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。ほら穴の近くのハンの木の下で振り返ってみましたが、兵十は追っかけてきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経ってゴンが安家というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で安家の家内がおはぐろをつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通るとしんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは村に何かあるんだなと思いました。何なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなもんだ。それに第一お宮に上りが立つはずだが、こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い色のある兵十の家の前へ行きました。そこの小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐつぐつ煮えていました。ああ葬式だとゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六蔵おじいさんの陰に隠れました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い布切れのように咲き続いていました。と村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見えました。話し声も近くなりました。葬式は墓地へ入っていきました。人々が通った後には彼岸花が踏み寄られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙下をつけて位牌を下げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。